と大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年4月2日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月2日金曜日の午前10時です。さて、4月に入って新学期ということですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎週放送しているこの番組、今日の放送が第53回ということでですね、なんと1年でございます。1年ね、経ちましたね、あっという間に。実は私この番組が始まる以前ね、なんか2、3年ぐらいニューヨークでの生活少し疲れたなというか、もともとニューヨークという街を好きでここに住み始めたっていうよりもダンスをしようと思ってきてて、でフリーランスのダンサーとか俳優とか結構みんなそうだと思うんですけれども、ニューヨークでオーディションとかを受けて仕事があると、ニューヨークで仕事がある場合もあれば他の土地に行って仕事をしたりとかして、でまたニューヨークに帰ってきたら、オーディションをして仕事探しの日々みたいな、そういう生活だったんですよね。だからなんか旅してどっかに行ってる時が仕事が充実して帰ってきたら仕事探しみたいな、そういうことが多かったんですけれども、大抵のね、そのフリーのダンサーとか俳優とかはそうだと思うんですけれども、そうだからニューヨークイコールこう仕事が手に入るかどうかの不安がつきまとう場所みたいな感じになってたんですよ、私にとって。でそんなのもあり、それでさらにこの番組開始したのがパンデミックでニューヨークがロックダウンした直後だったんですね。去年の4月パンデミック始まったのが3月だった、ロックダウンが始まったのが3月だったので、そう、そんな感じでなんかそんな風に少しニューヨークのことを思っていた時にパンデミックになって、でさらにね、ニューヨークの暗いニュース、ニューヨークやアメリカの暗いニュースも多かった1年で、私自身もニューヨークやアメリカの良くない部分もたくさん感じることもあったりしたんですけれども、なんかこの番組を通してニューヨークの自分が好きと思える情報を発信して、時にはリサーチしたりとか深掘りしたりもしてお話できたり、そのいいなと思えるニューヨークの街並みとか景色を、ラジオでは環境音ですけれどもお届けする、話しながらお届けすることで、こうなんか暗くなってしまいそうな状況だったのに、良いところにもすごく目を向けて、こうニューヨークという街と向き合ってこの1年過ごすことができたなってすごく思っています。もうこれは本当にね、このレディクロに私を誘ってくださってこの機会を与えてくれたレディクロスパークスのパーソナリティの岡田さんと、チラッと見せますあなたのいいラジオのジャッキーさんのおかげ、そしてこの放送をいつも聞いてくださるあなたのおかげです。ありがとうございます。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。2年目もね、時には私の毒舌を交えながらニューヨークのいいところ、そして悪いところも本音でお話ししていきたいと思っています。あ、そういえばですね、前回の放送からちょっとマイクを変えたんですよ。収録に使うマイクを。そうしましたらですね、なんか前回の録音したのを聞いたらすごい息継ぎの音とか入ってるなと思って、今日の収録時にはちょっと気をつけているんでしょう、いるんですけれども、まだね、感覚がつかめていないというか、ちょっと、前回よりはマシになればいいなと思っています。 前回はうるさくてすみません。この1年ね、この番組でも散々話してきたように、基本的には家に引きこもって、まあ、家でできる仕事を中心にねやってきたりとか、まあ、YouTube の撮影などもしてきたわけなんですけれども、最近何かしらイベントがいろいろありまして、まあ、収録時は3月下旬なんですけれども、私がニューヨークで所属しているエアサマーダンスシアターコンテンポラリーダンスカンパニーの次のプロジェクトのリハーサルもスタートしたりしています。今年のまたね、後日お知らせ、この番組や YouTube でもお知らせすることになると思うんですけれども、今年のね秋ぐらいに予定されているプロジェクトのリハーサルをしております。で、まあリハーサルするといっても、振付家のサマーキングはパレスチナに住んでいますし、あの Zoom を使ってリハーサルをしています。でね、なんか1対1で動きを制作していく過程っていう段階で、振付家のサマがベースとなる動きをくれて、それを私が踊って形にして、でここをもうちょっとこうしてみたいなリクエストをして、まあ、それをで変化させていくみたいなことをね繰り返しやっています。それでできたものを最終的にビデオに撮って送ったりとかねして、そんな感じでリハーサルが、新しいプロジェクトのリハーサルが行われています。またね、詳細お知らせするので楽しみにしていただけると嬉しいです。そして、2月に公開されたエアサマーダンスシアターの映像作品、映画、ダンス映画 3x13 のアーティストトークというイベントがありまして、この作品を作った過程がどんなだったかとか、そういった話をね、お話しさせていただくイベントがありまして、振付家と映像の映画のディレクターと、参加したダンサー数人が参加してアーティストトークイベントを出演してきました。あのニューヨークのフラッシングにあるフラッシングタウンホールかなという場所が主催するイベントだったんですけれども、そのフラッシングタウンホールの YouTube 上でも公開されていて、めちゃくちゃ緊張しました。なんかこう自分でこのラジオで喋ってるのは、自分で一応考えてこういう話をしようって思ってることを喋ってるんですけれども、その YouTube とかでもそうですけれどもね、当然なんかこういうアーティストトークとか映画の試写会とか、例えば舞台挨拶とか、そういうイベントって自分が予想してなかったような質問もされたりするじゃないですか。そういうのをね、人前で喋るのが苦手だから緊張がめちゃめちゃしますよね。しました。 3x13 まだご覧になってない方は無料でね、オンラインでご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。そしてエンターアートの方でも新しい動きが出てきておりまして、来月ぐらいにはお知らせできるんじゃないかなと思っています。絶賛今ね、いろいろ皆様に新しい動きのお知らせをできるように動き回っている状況ですので、早くお伝えできるといいなと思っています。そしてね、撮影のお仕事がまた入りまして、いただきまして行ってきました。というか撮影が2日にわたっているので、その途中でございます。今まさにね、何か企業のその専門的なものに使われる画像の撮影らしくって、まあコマーシャルなんですけれども、その一般の方の目に触れるようなCM 的なものではないそうです。でね、その撮影こういうコマーシャルとかのオーディションって、今やニューヨークではもう全てオンラインで行われるんですよ。写真とか自己紹介をしている映像みたいなのを送って、 それで合否っていうのかな採用されるかどうかが決定するんですけれども、そういうオーディションを送っていたら採用していただいて、で今回もね、去年の10月かなにも一個こういったお仕事があったんですけれども、今回はその10月の時よりもさらに厳重で、フィッティングと撮影の日が分かれていたんですけれども、撮影当日に衣装のフィッティングじゃなくて、前もってそのフィッティングがあったんですけれども、フィッティングの48時間2日前以内にコロナウイルスの PCR テストを受けて、でそれで陰性だったらフィッティングというかこのプロジェクトに参加し始められるよっていうことで、まあもちろんね健康だったのでそれも陰性でフィッティングに参加して、で撮影1日目の朝も、その撮影現場に入る入り口のところでコロナウイルスの検査をして、それも陰性で撮影1日目に参加して、で2日目がまあ明日なんですけれどもね、この収録をしている日の翌日にあります。そう、そんな感じでかなりね厳重に撮影現場はしっかりコロナウイルス対策をしてやっているなという感じです。もうスタッフの人はマスクしているのは当然だし、この演者はメイクしちゃったらマスクはつけると取れてしまうので、フェイスシールドをつけてという状況でね、お昼休憩とかもご飯を食べる席がすごく一人一人の間隔が離されて準備されていてというね、厳重な感じで撮影が行われておりました。なんかそういう中でお仕事させてもらうと、なんかみんなすごい気をつけて頑張ってるんだなってちょっとなんか安心というか心強いなっていう風にとても思いました。さてさて、オープニングトークでびっくりするぐらい時間が経っているんですけれども、今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーをお送りします。今週のピックアップのコーナーではサクッと保険に加入しても医療費がバカ高いんだよっていうね、私の体験談をお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ミッドタウンにあるカーネギーホールとニューヨークシティセンター周辺を歩いてみました。このね、カーネギーホールとシティセンターは隣のブロック隣合わせに立っている、両方とも、まあ、劇場というかコンサートホールと劇場ですね、なんですけれども、そのあたりを歩いてみました。私もダンスのクラスを受けに行ったりして、とっても身近なところなので、そちらを紹介したいと思います。今週のピックアップ、このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はですね、目薬買おうと思ったらめっちゃ高かったというお話でございます。私すごいドライアイなんですよ。スマホの見すぎとか、こう動画の編集とかでパソコンの画面見すぎとか、まあいろいろあるんでしょうけれども、まあ、そもそもちょっとアレルギー体質で、この粘膜系があんまり強くないんじゃないかなと自分でも思ってるんですけれども、体力とかね、筋力とかはあるんですけれども、そのあたりがいまいち弱いわけなんですよ。で、もともと視力はすごいいいんですけれども、このドライアイがひどくなっちゃうと本当に視力がガタ落ちするんです。で、特にこの春、季節の変わり目とかにその症状が出ることが多くって、もう最近もね、もう文字が霞んで全然見えないのよみたいなことになってしまって、で市販の目薬を使っていたんですけれども、もう一向に良くなる気配がないと。で、日本だとその 一般的な目薬じゃなくてお医者さんに行ってドライアイを改善するための目薬っていうのを処方してもらったら、まあその1本500円ぐらいで、これが保険適用されて500円っていうことなのかな、ちょっとそのあたりがよくわからないんですけれども、まあ1本500円ぐらいで手に入るわけなんですけれども、まあ、ニューヨークって専門医にかかるのとかがとっても高いんですよね。高いしなかなか予約が取れないみたいな。日本だったらその普通に名医者さん眼科に行って別に予約なくっても、まあ、並んで待ってたら見てもらえるみたいなところあるじゃないですか。そういうシステムではなくってですね、まあ、予約取るのがすごい大変だと。でも最近このオンラインである程度の症状とかをお伝えしたら処方箋を出してくれたりとか、その対処方法を教えてくれるっていう、そのオンラインでドクターとやり取りできるっていう方法も結構進んでるんですね。で、その自分が入っている保険会社によって、その保険会社のウェブサイトというかアプリとかでそのお医者さんとお話ししたりすることができるんですけれども、そういうそのオンラインのシステムを使ってお医者さんに見ていただいたんですよ。そしたら、まあそりゃドライアイだねって。で、まあじゃあこのドライアイ用の目薬を処方しますと言ってくれて、そのオンラインでの保険、加入している保険を使ってオンラインでお医者さんに見てもらうのは無料なんですね。その保険料に含まれていると。で、見ていただいて処方箋を出してもらったんです。で、ああよかったよかったって。その眼科に行ったらすごく高いので何百ドルもかかるので、あ、よかったよかったと、オンラインで見ていただけて助かったと思ったんですよ。あ、ちなみにね、保険もこの日本のような国民健康保険というようなシステムがないので、まあ、ちょっとそれに近いシステムで低所得の人とか高齢者の方用の保険っていうのはあるんですけれども、まあ、基本的にはその保険会社の、国の保険じゃなくて保険会社の保険に入るんですけれども、まあ日本でもそうですけれども、保険のそのランクというかいろんな種類があって、まあ安いものから高いものまであるわけなんですよね。で、安い保険だとこう保険料毎月払っているんだけれども、その自己負担が何千ドル、何十万円とかを1年間で自己負担したら、あとは保険適用されますよみたいなシステムだったりするんです。で、すごい高い保険だと、その一般的な何？内科とかのドクターの診察とか専門医の診察、スペシャリストの診察とかも全部含まれて何でもかんでも見てもらえるよ、なんだけれども保険料がすごく高いっていうのがあるんですよ。そのね、すごく高いのレベルが何十万円とかなんですよ、月々で。なるかならないかわからない病気や事故、怪我のために何十万円毎月払うのは違うなと私は思うので、まあ、そこまでね高くない保険である程度カバーされるっていうのに入って、まあ家族で入ってもらっているんですけれどもね。で、まあ目薬が処方されましたと。で、で処方箋もオンライン上で私の近所の薬局に送られたんですよ。そしたら薬局から私の方に親切に電話をかけてきてくれて、あなたの保険だとこれ全部全額自己負担になるから6万円ぐらいかかるんだけれども大丈夫？って言われて、要するにですね、私はこの保険で薬を買うのは保険に含まれていると思っていたんですけれども、薬を買うのも保険に含まれていなくって、その 毎年最初の50万だか60万円だか分ぐらいを自己負担しないと薬もフルプライス自己負担で払わなきゃいけないと。でそのフルの金額が小さいボトル1本ですよ、あの60日分用の2ヶ月分くらいの目薬が6万円って言われて、おおそれは高っと思いました。日本でその同じような効果のある薬が500円で買えるって思ってるから、なおさらそれを知っているからなおさら高っって思いましたというお話でございます。本当にね、アメリカの医療費は高いというお話でした。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアを実際に歩いてみて、その時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。私が今回歩いたのはミッドタウン55丁目と56丁目、カーネギーホールとニューヨークシティセンターの周辺です。今回は時間がないので早速環境音を聞いていきましょう。はい、57丁目の地下鉄の黄色のラインの駅周辺からスタートですが、ここがまさにカーネギーホールです。このすごく可愛らしいモザイクみたいなのにカーネギーホールって書かれていますね。こちらが入り口の一つなんですけれども、このように現在はガラスドアが茶色い紙で覆われていて、今はこのホールは開いていないですよという張り紙がされていますね。外観はこんな感じですごくゴージャスな感じですね。カーネギーホールは1891年にオープンしまして、ステージが1つとホールが2つこの中にあります。上を見上げるとこんな感じ、すごく細かいレンガ造りになっていて、よく見るニューヨークのレンガ造りとは少し印象が違いますよね。この建物の外側に大きなポスターが貼れるようになっていて、イベントなどのね情報も載っています。今はオンラインでのイベントがいろいろ行われていますね。ここがバックステージのエントランスですね。エントランスフォーローディングドッグ&なんて書いてたのかな、ちょっと動いて見えなかった。ローディングでドッグもこちらにあります。ここから搬入作業が行われるというところですね。そしてきらびやかな入り口があると思ったら、これがカーネギーホールタワーという建物です。上の階には人も住んでいたりするのかな。そしてずっとこの56丁目歩いていくとロシアンティールームというサインが見えましたけれども、まあ、こちらは裏口ですね。ロシアンティールームというすごいアイコニックなニューヨークで有名なティールーム、レストランとかあとアフターヌーンティーとかのカフェとしても営業している有名なお店があります。あ、そのあたり見上げるとこんな感じで高層ビルが建っていますが、こうやってちょっとした広場があってね、憩いの場となっております。道の反対側を見るとここはもうシティセンターの裏側でございます。本当にねこの2つの文化施設が隣接しております。ちょっと横断歩道を渡ってシティセンター側に行きましょう。 抵ニューヨークって交差点にしかあの横断歩道がないんですけれども、ここはねこの劇場とホールの間を行き来しやすいようになんじゃないかな、あの7アベニューと6アベニューの間にね横断歩道があります。これもこの劇場があるからですよね。これがねシティセンターの裏口でございます。シティセンターで公演を見た時にあの入り口は55丁目にあるんですけれども、あのスターが公演が終わって出てくる楽屋口はこちらですよ。実はそのこの今の入り口ね、私がダンスのクラス、ダンスのレッスンをよく受けに来ているバレーアーツというダンススタジオがあるんですけれども、このねシティセンターのあのビルの中にあって6階にあるんですけれども、そこにアクセスするのにもさっきの入り口を使います。そしてその隣に搬入口とかが連なっていますね。私このシティセンターでは一度も公演したことがないんですよ。あのメトロポリタン歌劇場だったらメットのオペラに出たことがあったりとか、あとシンフォニースペースも何度かパフォーマンスで出たことがあるので舞台に立ったことあるんですけれども、このシティセンターは行ったことがないんですよね。あの出演したことがないんですよね。すごく素敵な劇場なので見に行くことはたくさんあるんですけれども、さあさあそんなことを言っている間に今あのこのビルの中を通ってるんですけれども、先ほどねあの広場にも同じようなサインがあったと思いますし、このビルの入り口にもあったんですけれども、なんか木の影のマークみたいなマークが入っているところは公共の場所っていうことで、このビルの中を通り抜けできたりとか公共の広場となっている場所でございます。そう、通り抜けして56丁目から55丁目まで歩いてくるとこんな感じ、結構ね広いスペースがここにはあるんですけれども、見上げるとこちらはこちらもね高層ビルが連なっております。そしてこのようにねコロナウイルス対策で屋外のレストランカフェかなのシーティングエリアもありますね。と言ってる間に、シティセンターの正面玄関にやってきましたよ。さてこの場所見覚えある方いらっしゃるでしょうか。あのですね、私の YouTube のダンス映像でコンテンポラリーダンサーの吉本彩香さんとコラボして撮った映像がここの前で撮影しました。すごくね可愛い装飾のビルな、劇場なんですよ。シティセンターは今はアメリカンバレエシアターのオンラインで見れる公演、パフォーマンスがオンラインで見れるなんていうのイベントをやっていますね。あ、そんな感じで可愛いシティセンターを見上げて本日はおしまいでございます。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ということでね、劇場街はまだオープンはしていないとはいえ、ニューヨークではあのインドアのフィットネスのクラスが、人数制限が 33% のキャパシティで、大丈夫ですよっていうのに緩和され、3月22日から緩和されたりとか、映画館の規制もさらに緩和されたりとかして徐々にね、再開していっていますので、劇場ももうあと少しの辛抱じゃないかなと思います。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.